映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきます、リモートで録音しておりますので聞き取りづらいところがあるかと思いますけれどもご了承ください。
はーい。なんか、また例に漏れず風邪ひいてるんですけど
本当だ鼻声だ
もう2週間ぐらい。
マジ？
鼻水とかが、あれなんですけど、一番辛いのがね、咳、まあ前も似たような話したんですけど、昼間はなんかあんまり、治りかけの状態だと思うんですけど、どんどん咳だけが出てきて、昼間はあんまできない、出ないんですけど、なんか夜8時過ぎると、なんか咳がすごいんですよ。
8時だね。
つらーと思って。だから今日また病院に行ってきたいと思います。咳ってなんか恐ろしいって同僚の人から
恐ろしい。
脅されたから行ってきた方がいい。
こじらせるとね。
いやなんか前も一度ちょっとなんでしたっけ。喘息気味、喘息っぽいみたいな診断を受けたことがあるんで、ただそういう気はあるんでしょうね。
そうだよねきっと、
いつもやっぱり風邪ひいてこじらせると咳に発展してくんで最終的には、困りますよね本当に。ということで、テンションはそんなに高くないんですけれども多分熱量がすごい、作品を本日はちゃんまいチョイスという形でご紹介させていただきたいと思います。トワイライトウォリアーズ決戦風流風論城祭急流城祭かな急流城祭風論城っていう名前で日本では通ってるかもしれませんけど、風論城祭、です。
よかったね、
皆さんご存知の。
いやなんかさ私別になんか映画っぽい感じのアカウントじゃないその X のアカウントにもそのファンアートみたいのが流れてきて、
はい、なんかすごいんですよ今マジで やべえことになってるんですよ。
やべえことになってんの
なんかゲーム界の重鎮とか小島さんとかもさ、
監督
そう小島さん監督ツイッターで
小島さんってどの小島さん？ゲームとかも。ああ、だよね、だよね。
ツイッターで称賛してたりとか。いや、もうなんか結構やべえことになってんですよ、今。それで、直近で言いますと、あさってか。あさってって言ったら、収録日の、収録日がの、次の次の日、23日、2月の、に、あれやる、舞台挨拶が決まったんですね。来日する。主力メンバーが全員来日するっていう奇跡の舞台挨拶が決まって、で、昨日、深夜0時から、そのチケット、
争奪戦ね。
売りますってなって、久しぶりに1時間半ぐらい粘ったんですけど、全然ダメだった。
そうだよね。無理だよね。
席選んでから、席選んでから席種にも行けなかった。席種まで行って
わかるわかる。あるよね、そういうの。
いや、今一番やべえことになってるんで。
なんか、
一番バズってるんですよ、今だから。
私、本当は一緒に行きたかったんだよね。
そう、けど、ごめん、私がさ、誘っといてリスケしちゃったんで、行けなくなっちゃった。
いや、しかも私もその日に歯医者を入れてしまったっていうね、ちょっと運悪かったんだけど。
いや、歯医者が入ってる日に勝手に私が行きたいって言ったんだけど、本当ごめんなさい。
私、だから、行くまでも至らなかったからあんまり調べてない。ただ空論城にはすごい興味があるから行きたいっていう話をしてたんだよね。
そう
あんまり調べてないんだけど、なんか私のその、さっき言ったファンアートが流れてきたみたいな話なんだけど、なんか日本人みたいな人出てる？
日本人じゃないんでしょ。すげーのがとかそもそもトワイライトウォリアーズは、出演者が全員ほぼっていうか全員かな、香港の俳優さん使ってるの、それは不幸中の幸いなんだけど、ロケ、空論城を再現するのですよ。セットで作るってことになって、 そのすごくもうな、これ多分制作期間も本当5、6年とかかかってるらしいんですけど、うん、そのどこで撮るかっていう話で、最初香港じゃないところで中国のどっかで撮るって決めてたんだけど、うん、コロナになっちゃって、うん、ちょっとその他の国に行けないやってなっちゃって、うん、まあ、仕方なしにあの香港の俳優使おうかじゃあみたいな感じで、うんうん、香港内政みたいな感じになったんですね、
うん、
でももともと俳優陣は香港なんですけど、うん、そのアクションの指導する人が日本人だし、うん、あとは曲を作る人も日本人なんですよ、
うんうんうんうん、
だからそういう意味ではすごく日本の何なの人たちが支えて
作ってはいるんだ
映画であるので日本人に受けたりする理由の一つもあるんですけど、もう一つはやっぱりクーロン城が日本人にめちゃめちゃ人気らしい、
うん、そもそもそうなんだ、ちょっと
そうクーロン城自体が昔から
日本にない混沌さというか憧れちゃうよね、なんか
うん、なんかあなんかね、なぜか知らないんだけど、あの日本ではたくさんクーロン城のあの資料っていうかそれを分析する本が、うん、あるらしくて、この監督のソイチェンさんも、日本の書籍を参考にして、うん、クーロン城再現したんだって、この映画でもかなり参考にして、なぜならね、香港では黒歴史なんだよ、もう完全にクーロン城、
うんね、うん、
なんかもう歴史の中でもあまり触れたくないっていうか、まあ一般の香港の人たちからするとそこまでではないのかもしれないけど、うん、そのなんていうか歴史を見る人たちからの専門家からするとやっぱ黒歴史の一つになっちゃってて、
うん、
あんまりその冷静に空論上を一つのコンテンツとして分析する資料っていうのがあんまりないっていうか残ってないっていうからしいのね、うん、だけどやっぱ日本人はまあ別にその冷静に言ってちゃうんだけど外側からの視点で面白いもんがあるなみたいなということで、なんか結構資料が多いんだって日本に、なんかそれを参考にして作りましたって、すごく今回も素晴らしいパンフレットが用意されていて、
うんうん、
情報量としては本当1300円以上払わないといけないぐらいの情報量のパンフレットで最高でしたね、うん、それに書いてありました。
へ
で、あと、ね、日本人が出てるっていうのは多分俳優さんの中に結構日本人みたいな日本人顔みたいな人が多くて、
うん、
特にちゃんまいがもう度肝抜かれた俳優さんがレイモンド・ラムさんっていう人なんですけど、
うんうん、
髪の毛がこうパワパワ、あ、ちょっとレイモンド・ラムじゃん、間違えちゃったこの人全然間違えちゃった、ソイニアだからテレンス・ラウだ、ごめん、テレンス・ラウさんって人なんですけど、
うん、
髪の毛がもじゃもじゃなんかソバージュみたいな髪型で、
うん、
一世代っていうか90年代とか2000年代の安藤忠信みたいな、
ね、ああはいはいはいはいはいはい、言ってた人ね、
この人と思って、
はいはいはい、
もうそれ最初のつかみの段階で出てくるんですよ、
うん、
一番最初に主人公とアクションをやる人で出てくるんですけど、うんうん、何この人やば、なんか劇場で一人で見に行ったんですけど、
うん、
劇場で私なんか口走っちゃうんで興奮すると大体口に
制御が効かなくなるの、
そう口に何ハンカチとか当てながら見てるんですよマスクがあればマスクしてるんですけど、うん、恥ずかしいから言っちゃったもんね、その人出てきてかっこいいよってこよってちっちゃい声で言っちゃって言っちゃったと思って恥ずかしいって両隣の人って何も気づいてないみたいな、気づいてるのかもしれないけど知らん顔してるのかもしれないこいつやるんだみたいな感じだったいやすげーかっこいい人出てきたと思って、これはやべえな、2時間あるけどもうこの人見るだけで全然いけんなと思って、
うん、
ビール5杯ぐらいいけるなみたいな感じのイケメンが出てきたテレンス・ラウがやべえの出てきたと思って、
うん、
もうだから日本人で受けるそもそもなんか顔なのかもしれないね、
うんうん、私が
であとは、うん、
よく見たのもこの人かも、テレンス・ラウさんかもしれない、
そうなのよ、これでまあ結構年いってるんですけどこの人、うん、 で、俳優歴も長いんだけど、この作品で、あの、香港の、なんだっけ、まあ、女子の、もう、ハートをわしづかみにしたらしくって、
おぉ、そうなんだ。
韓国とか香港ってよくさ、国民のなんとかみたいな、一世風靡すると国民のなんとかっていう、はいはい、さ、あだ名がつけられるんだけど、うん、テレンス・ラウは確か、国民の旦那じゃな、元旦那じゃなくて、なんか面白い、あの、キャッチコピーが付けられたらしい、これで、あまりに。国民の、何だったかな。あ、国民的夫。香港の国民的夫っていう。
みんながみんな、あれ、自分の夫だったんじゃないかみたいな。
いや、ほんとかっこいいよ。やばいよ。しかも、3組とも喋ったけど、うん、髪型のせいでちょっと安藤忠信感出てるんだけど、うん、髪型が全然違くてもイケメンだから、ちょっとなんか、要チェックやでみたいな感じでした。
要チェックやで。
どの角度から見てもかっこいいのよ。ほんとやばいから。
他何で出てるんだろう。日本を
全然私は知らない。
もうないのかな。
私は全く知らなかった。
そっか。残念だ。でもこれからね、売れてさ、これからね。
いや、めっちゃ売れてくると思いますよ、もう。そうそう、相当。これで。で、そういうなんか、知らなかった、めっちゃすげーっていう驚きもあれば、うん、サムハン金庫が出てたりとか、
うんうんうん、
もうやっぱその界隈の香港出身俳優の重鎮が出てるんですよ。ルイス・クーさんとかって、私も知らなかったけど、香港では相当な、もう、重鎮みたいな俳優さんとか、だからそういう人も揃えつつ、そういう香港で、もう若手っつっちゃあれですけど、香港の俳優さんで揃えるがゆえに、そういう、その、何、重鎮と若手みたいなののハーモニーみたいなのが、もうめっちゃうまくいった。一番いい例っていう感じの映画でした。
うん。なんか、テレンス・ラウだよね。この人。
うん、ソンヤね。ソンヤ役。テレンス・ラウさん。
へぇー。ネットフリックスでなんかこの人が主演の映画配信してるね。
なんかね、ちゃん組が好きそうな映画だったよ。
ああ。
ちょっと静かな感じ。もう本当に全然これと
は、うん。ただ、美しい愛情と友情の物語って書いてある。へぇー。
あとなんか、発達障害だっけな、うん、なんかそういう役もやってんだよね。
へ
ぇー。違うな。ちょっと忘れちゃった。インタビューに書いてあったんだけど忘れちゃった。そういうなんか、障害を持ってる人の役もやってたような気がする。うん、
じゃあだからかなりの
実力派
の、うん、実力のある。
で、そのアクションで有名とかではないので、うん、このトワイライト・ウォリアーズってものすごいアクションなんですけど、うん、すごいなこれ、アクション初心者でこれここまで行くんかっていうぐらい、みんな自然にすごいアクションだった。
うん、
だそれはそのさっき言ったアクション指導の谷垣さんっていう、もうちゃんまいの好きな映画のめちゃくちゃやってくれてるんですけど、ルロケンの、実写版とかのアクション指導とか、うんうんうん、あと、モヨデブコンっていう、また、香港映画かなのやつとか、まあ、超有名な谷垣さんがアクション指導しているのが、多分、それも良かったのかなっていう。
うんうん、
だと思います。
なるほど。
ドニーエンとかとも仲良しの人ね。仲良しでちゃうんですけど、新宿ソーンとかもやってんだね。
あれなんかさ、グッズ買ったみたいなこと言ってなかったっけ？あ、ごめん、話飛ぶけど。
クロックワークスのちゃんと公式でお金がちゃんと落ちるように、クロックワークスの公式から、うん、もう今だってすごいことになってから転売で。
そうなんだ。
うん。だから800円ぐらいのアクスタキーホルダー、アクリルキーホルダーが、
うん、
5000円とかで出てますから。
よくないね。
だから、で、クロックワークスも、その、受注生産にしてるんですよ。
はいはい、はい。
だから、すぐ手に入れたい人は、その5000円の買ったりするんだと思うんですけど。
そんな、すぐ手に入れたいかって感じじゃない？ どういうことなんだ
ろう。気持ちはわかる。気持ちはわかる。
今なのよみたいな。
グッザーからすると。
グッザ
ー。好きなもののグッズ集めたくなるタイプの人間からすると、うん、この気持ちが盛り上がってる時に欲しいんです。だから後から来られてもっていうのはちょっと。
なんか私あの後から忘れた頃にやってきて自分からのなんか。サプライズプレゼントみたいになるのが大好きだから受注生産とか大好きなんだよね、うん、あのタイムラグがあるやつ。
あ、すいません、それで言ったらあの本日オフィスからお届けしてるんで実物お見せできなくて恐縮なんですけど、うん、あのプレミアムバンダイで、うん、あの受注生産しておりました、うん、トグロ弟のサングラスっていう商品があったんですよ。
見たすぎるんだけど。
それあのちゃん前あのノリで受注生産をで購入しておりましたのを忘れておりまして先日あの無事届きまして
自分からのサプライズプレゼント箱
を開け箱を開けてとぐろ弟のサングラス出てきた時は爆笑しましたね。
今度写真見して。
最高でした。結構ね普通かけたけど、うん、結構かっこいい。あれなんだよあの形なの、こういうなんか逆三角形みたいな形。
じゃあ本当あのまんまみたいな。
うん、
はいはいはい。
へえ。だけど作りもちゃんと少ないし、うん、なんかちゃんとしたメガネ屋さんが作ってるらしくて、
うんうんうん、
でなんかあので今ね意外とああいうメガネあの細くて、
うん、
あの三角みたいな、うん、あの昔のサングラスみたいなの今流行ってるんですよね結構。
へ
え。こぞってなんかそういうなんだろうとこだが出してるんですけど、うんうん、なんか全然今いけるじゃん普通にかければって思ってそれも嬉しい驚きでした。
はい、はい、よかったね。
すいません脱線しました。
いえいえ。
その受注生産の面白さっていうところですよね。
うん、それはそれ
みんなもあのこれ見てハマった人はちゃんとクロックワークスの公式から買ってください。3枚はもういつものことなんですけど、うん、まあ、やっぱ日本の公式グッズでは飽き足らず、
うん、
やっぱ現地 の, あのサイトも、うん、あの朝なんですけれども、はいはい、やっぱちょっと香港だとねあの直輸入は難しい。あのアメリカとかだと、うん、直接そのサイトから現地のサイトから買って日本に届けてもらうのとか、うん、あのアメリカのアマゾンで買って届けてもらうのとかは全然できるんですけど、うんうん、なんか香港だとなんかちょっと直接日本に届けてもらうのは難しそうな感じだったんで、あのそこからの、 あの何収穫はあまりなかったんですけど、うんうん、であとはね香港在住の人とかがまたそれを転売しててすごい、
はいはいはい、
まあ、しょうがないよね、あの個人が輸入してその分の手数料が乗っちゃうから、うん、そういうのはしょうがないんですけど、まあ、それはか、まあ、ちょっと購入は見送りましたけれども、うんうん、まあつうかそんなに魅力的な商品が今のところまだ見つけられてないですよ。クロックワークスのやつはすごい良かった、
うんうんうん、
あの劇中に出てくるんですよ香港の昔からある B 級グルメみたいな、
うん、
あの丼、
うん、
鶏丼みたいな、トン丼トン丼って言っちゃ忘れちゃった、鶏丼だっけ、ちょっと忘れちゃったけど、あのなんか美味しそうな食事が劇中に出てきて、うん、それをモチーフに T シャツとかアクリルキーホルダーとか作ってるんですけど、クロックワークスってねもともと私映画のグッズ結構買ってるんですよね、うん、センスいいから。あれってやっぱ配給会社の作る人のセンスなんだよ。
だね、
うん、とかどこのそのメーカーにグッズを発注するかによってやっぱだいぶセンス変わってくるんで、
うん、
イケてるあのセンスの配給会社のところのグッズは最悪作品見てなくても買いますからね。可愛かったら。
グッズはね、
自分の好きなブランドとかとコラボしたりするんですよね、うん、そういうイケてる映画ってだから そういうのは買いますっていう。
はい、お時間でございますね、そろそろ。
はい、
はい、
あのすいません話したいこといっぱいあるんですけど、あで図書館で空論上 の, あの本をたくさん予約しましたんでまた読んだら
あぜひぜひ
で 話しさせていただければと思います。
はい、ありがとうございました。
今日のところはこんなところで。
はい、失礼いたします。
はい、話。